今回は、信用および生活雑廃水の排水事業について、五ヶ浦町と、石田芦部町の利用料の格差について、お尋ねをしていっていきまして、できれば是正をお願いしたいという気持ちで進めさせていただきたいと思います。実は、平成24年の12月会議ちょうど10年前に白川市長とこの場でバトルをいたしまして、50分過ぎて当時の一山議長から注意を受けるほど熱を帯びた討論をいたしましたが、以来全く進展がない事項でございまして、合併に起因する私は、市政の重要問題じゃなかろうかと言い続けております。しかしながら今日考えてみますと、議員の中で15名の中で魚種もしくは公共下水道に加入しているのが3名だけという、レアケースといえばレアケースのような状況でありまして、なかなか議会でも大きな問題にならないのは、こういう状況もあるのかなとは思っておりますが、市長の胸を借りて頑張ってやりたいと思います。今年の世相を表す漢字は、戦争の戦、戦という字でございました。この問題については今日でこの戦いを終わりたいと思いますので、市長もぜひ腹を据えてご答弁いただければと思います。また、元禄5年1702年、今から320年前は赤穂浪士の討ち入りの日でございます。本懐を遂げた日でもあります。私も10年来の本懐を今日成し遂げたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。先ほどから申しますように、同じ生活雑廃水、そして飼料を処理するというのに、公共下水道と魚種の処理が違うということは、歴然とした事実でございます。また、県下全域を見ましても、合併が進む過程においては、ほとんどの市町村で、その処理量の格差がございまして、10年前調べたときには全ての市町村で、市町ですね、もう村はなくなっておりましたので、全て調整中というような備考欄に載っておりました。ですから、県下、処理の状況は、公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水で、コミュニティプラントといって、何軒か集まったところに共同で、浄化槽を設置して浄化槽の共同使用というようなところと、もう一つは小規模排水という、これはあんまり変わらないような状況だろうと思いますが、県内では、そういう5種類の排水事業が行われているところでございます。県下見ましてもさまざまな料金体系でございますが、壱岐市の場合はそのうちで公共下水道、そして、石田山崎足部、恵比寿、瀬戸浦、足部浦に、またがる漁業集落排水整備事業というのがありまして、その2つの事業の使用量が違うという格差がずっと引っ張ってこられております。最近はやはり住民の方も気づかれまして、どうかせないかんというような声も多々耳にするようになっております。そこで、私だけでは なく合併当初五ヶ浦町の立石議員、そして、2、3年前には山内議員も、取り上げて、是正を求めておりましたが、なかなか遅々として進まないような現状でございます。で、まずお尋ねいたしますが、現在の下水道濃収を、プールして結構ですけども、運営状況、加入状況、そして現在行政が抱えておるこの問題についての認識をまずお知らせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
小山正議員の質問に対する理事の答弁を求めます。増田建設部長。
皆さんおはようございます。では、11番小金丸議員の質問に、中国政にとって、答えをしたいと思います。 まず一つ目の公共予習の料金格差の現状と課題認識はというご質問についてでございますが、議員ご承知のとおり、現在本市の下水道事業は国土交通省所管の公共下水道事業、権良町の北部処理区、中央処理区と農林水産省所管の漁業集落排水整備事業3地区、石田町の山崎地区、芦部町の恵比寿地区、瀬戸芦部地区があり、平成16年度の合併から現在まで事業継続中ということなどから、合併前からの異なる使用量としてきたところです。その下水道使用量につきましては、芦部町、石田町の漁業集落排水整備事業、使用量が現在5トンまで基本量が640円、超過料金が240円であり、水道料と同額の設定に対しまして、権良町の公共下水道使用量が基本料金で約8割の520円、超過料金で約7割の168円と、権良町の下水道使用量が芦部町、石田町の漁州の下水道使用量よりも安価となっております。このことにつきましては、令和元年9月議会の議会答弁のとおり、令和2年度にすべての下水道事業が完了したことから、その制度維持期間の3年間を経過した令和6年度の料金統一に向けた改定をめどに、多角的に調査検討をいたしております。次に、2つ目の公共漁州における直近の加入率はという ご質問でございますが、令和4年3月末現在で公共下水道事業供給開始区域の戸数が1718戸、うち接続戸数が995戸で接続率が 57.92%、 漁業集落排水整備事業供用開始区域の戸数が997戸、うち接続戸数が539戸で接続率 54.06% となっております。3つ目の公共漁収における利用料収入と繰出金の状況はというご質問でございますが、まず利用料収入は令和3年度決算で公共下水道が約4090万円、前年度比 1.57% 増、漁収で2770万円、前年度比 1.55% の増であります。次に、一般会計からの繰出金につきましては、公共においては令和3年度決算で約1億円、漁収では約7000万円となっております。このうち基準外繰出金が公共で約2700万円、漁収で2100万円であります。国の指導により、令和6年度には公営企業会計への移行を目指す中にあっては、下水道事業の経営は汚水処理費をすべて下水道使用料で賄うこととする独立採算の原則に基づき、基準外の繰り入れを抑制すべく、補助事業を活用しながら、下水道インフラ設備の適切な時期の更新、修繕を推し進め、維持管理費の削減に努めるとともに、使用量の改定並びに使用量確保のために、積極的に個人加入、推進等に努め、経営の健全化を図りたいと考えております。
今、建設部長から概略の現状を説明いただきましたが、まあ、なかなか、その格差是正について、そのままの状態であるというのが、顕著になったと思います。でですね、今の説明に少し補足的に、説明いたしますと、説明の通りですね、公共下水道については、 基本料金520円、旅収は640円という差で、そこで120円の差があります。超過料金については240円と168円で、3割約、水道料の7割で、郷野浦は徴収をされております。で、だいたい使用量が20トンが、平均値だとお伺いしておりますが、20トンで調べたときに、郷野浦は、そういう料金体系でございますから、公共の場合、20トン使用して3040円、漁収の場合は4240円となっており、そこだけで20トン平均的な家庭の使用量だけでも1200円、月に変わってくるというような現状がございます。合併当初から、格差が生じておるということでちょっと触れさせていただきますが、そういう料金体系の下でですね、もし郷野浦が漁収並みの料金だったら、反対に漁収が郷野浦並みの料金だったらということでちょっと計算をしてみました。北部は、郷野浦町の北部処理区においては平成10年4月1日に許容開始されて24年が経過いたしております。で、もし漁収並みに高い料金であったときに、郷野浦は、北部においては34万5600円が、安かったと、24年間でですね。次に、芦部町の恵比寿、平成11年4月に共有開始されて23年が経過しております。ここが、33万1200円、公共に比べて余計に払っておると。山崎が平成16年4月供与開始、19年経過、21万3600円公共に比べて余計に払っておると。ここまでは、四町時代、郷野浦町と芦部町ですが、平成16年3月1日に合併が成立しまして壱岐市となりまして、郷野浦町中央処理区が平成18年5月に許容を開始して16年が経過しており、23万400円の安く上がっておると。瀬戸浦が平成20年7月許容開始で現在14年経過、20万1600円高く払っておる。芦部浦が平成23年5月供与開始で11年経過で15万8400円、公共より高く払っておると。いずれもですね、もう負担金15万払った地域と、加入助成金をいただいた地域、 10万円いただいた地域がもう過不足なく儲かっているわけですね。負担したところは料金で安くなって、漁収に比べれば支払いが安く済んでおると。漁収も10万円もらったけども、それを支払っても儲かっておるというような状況がもう発生しております。だいたい、負担金を取る郷野浦町と加入助成金を支払った、石田町、芦部町について、それもネックの一つだったろうと思いますが、もう現在となれば料金格差でもうペイしとるような状態で、ペイどころかもういいんじゃないかと思うというような状況になっておりますから、あえて今是正に踏み込むべきと思っております。またですね、県内の状況を見ますと、公共下水道で最高値、一番高いところが松浦市で 20トンベースですけども、松浦市が県内で一番高くて3410円、壱岐市が一番、すいません、最低値は 南島原市で、2750円という状況でございます。 公共の下水道の平均値が3080円、壱岐市は3040円ですから、40円、平均値より40円安くなっております。また、魚種に関しまして、一番、安いのは2461円の佐世保、一番高いのが壱岐市でありまして4240円となっております。まあ、平均でも、3350円程度になるかと思っております。そのように現在の魚種の料金、水道料金をそのままスライドさせた料金が県下で群を抜いて一番高い使用量になっていることをまずはご理解をいただきたいと思っております。そして冒頭申し上げましたように、県内各市合併当時は、処理の種類によって、利用量が変わっておりましたが、現在では、松浦市と南島原市のみが、処理用が統一されていないということで、あと県内は全部統一されております。で、南島原市におきましては、3030円から2750円の間でばらつきがあるというぐらいで、壱岐市の料金とは比べ物にならないような状態であります。よって、今説明した通り4000を超すところは県下で全くないような状態でありますので、これもご理解をいただきたいと思います。で、こういう状態でですね、ぜひ、なんとか、是正、料金改革をしなきゃいけないと強く思うわけでございますが、もう2番目の方に行きますけども、料金を統一すると、住民にとっては魚種も公共下水道も全く関係ないと、飼料そして生活雑貨水を同じように処理していただいておりますから、その国土交通省であれ農水省であれ所管する省庁は違っても、住民は全く関係ないと、料金の統一について住民は異論はなかろうと思っておりますし、今申し上げましたように、加入金そして、加入負担金と助成金をもうペイしたような今状況ですから、住民に、分かりやすく説明されてですね、料金統一を図られるべきと思っております。しかし先ほど申しますように当初の加入金をいただいた豪農町についてはですね、やはり心情的に払っておるということと、芦部町石田町についてはもらっておるということで、スタートラインが違うということも考慮しなければいけないと思いますので、私の暴論かもしれませんが、豪農町が負担した加入金については全て返すということで決断をいただけないかと思うわけですね。それも、まあ、さっき増田部長が言われました、加入件数をかければ相当な金額になろうかと思いますが、どこかで決断しないとこの問題は延々と続くんじゃなかろうかと思っております。ですからまずは料金統一をするかしないか、その方策としては加入金を返還すべきと、まあ、交付した石田町芦部町の10万円を返せというわけにはなかなかいかんと思いますから、市がいただいた方の金を返して料金統一の足掛かりをつけるということで提案したいと思いますが、まずいかがでしょうか、ご答弁をお願いしたいと思います。
松田建設部長。
公共下水の加入金の、金額返還で、市内の統一料金統一を急ぐべきではないかというご質問でございますが、まず現在までのそれぞれの事業について少し説明をさせていただきます。まず公共下水道事業ですが、都市計画法第75条第1項に国、都道府県または市町村は都市計画事業によって著しく利益を受けるものがあるときには、その利益を受ける限度において 当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができるとなっていることから、一つの公共マスにつき一律15万円の受益者負担金を平成10年度より現在まで約9000万円徴収しているところでございます。それに対しまして漁業集落排水整備事業ですが、供用開始後3年以内に加入した場合に限り促進助成金として一律10万円並びに配管補助助成金として1メートルあたり3000円か工事費の3割の安い方を助成しており、2つを合わせると約25万円程度の不均衡が生じている現状でございます。ただし先ほど説明いただきました、通り公共下水道の方が使用料金が定額であるため、年数経過により不均衡についても一部相殺され、使用条件によっては相殺以上となる場合もあります。使用料金不均衡の是正、また県内の他の市町においても、料金統合が進んでいることなどから、料金統合に向け公共下水道加入金返還を含めて幅広に検討し、早期に改定案を取りまとめてまいります。
議長、小川議員。
まあ、返還を含めて早期に対応するという返事ですけども、まあ、10年前より相当踏み込んだご返事をいただいたものと思いますけども、もうちょっと踏み込んでもらうのは困ると思いますけども、まあ、今増田部長の話では都市計画法に基づいて都市計画区域を指定して受益者応募の受益者負担を取っておったというのが五郎町の施策ですよね。しかし受益者負担は取らなければならないというような法律ではなくて、取ることができるというような条文だと思いますから、それをいつまでも引っ張れたらですね、全く解決策にならないと思いますから、まあ議会の了承が得られるならですね、もらった9000万円を全てお返していいんじゃないかと思います。しかし五郎町については現在は水道料の7割ですから、応分の負担を上げるということは条件にしなければなりませんし、政部長は冒頭言われましたように、平成令和6年4月1日の料金統一に向けて進んでおるということですから、猶予なくですね、令和6年の4月1日からは島内の料金を一律にするというような強い決意を持って進んでいただきたいと思いますし、先ほど県下の状況利用料を申し上げましたように、4000円を超すところがないわけですね。どんな小さな島、小時間にしても長崎市にしても佐世保市にしても3,700円が、上限ですね。で、私もまあ返還して水道料金に合わせて五郎町も値上げしてもらえばいいじゃないかと短絡的に考えておりまして、調べておりましたら、そういう状況でこれだったら水道料金を真面目に払うことはちょっと難しいんじゃないかと、まあ水道事業を考えれば当然のことではありますが、下水道事業だけを取り切って考えればもうちょっと値引きするべきじゃないかという結論に達しました。また、水道蛇口をひねってですね、宅内で、水道を流して下水に入る分が 100% でないわけですね。家の清掃、庭の庭木に水かけ、車の清掃等々全部が下水管に入っているわけじゃないということも考慮の必要があろうかと思います。で、だったら9割程度、水道料の9割程度でどうかということで試算しましても、それでも高いわけですね。20トンベースで考えるときに県下にしても高値に張り付くということで、考えてみましたら、令和3年度の3年度ですかね、 利用料の調停額から算出しましたら、公共事業の利用料の調停額は4223万9000円余り、月収が2862万7000円余りが利用料の調停額です。まあ、調停額ですから収入額ではありませんが、担当者に聞きますと大体調停額並みの徴収率があるということですから、まあ、これでよかろうと思いますが、これをですね、もし水道料の8割にしたときにはこの調停額の2割引きになるわけですね。で、計算しましたらですね、現在の調停額総額が7866万円余りになっているのが令和3年度がですね、それで、80% ぐらいにすれば、6900万余りになって約150万程度しか変わらないわけですね。利用料の調停額の差が減額になりますけども8割で、ですから160万ぐらいの、現状との差であれば8割ぐらいでも筋が通るんじゃなかろうかと。そして喧嘩でも高い方にはなりますが、まあそこぐらいは利用者も、考慮して支払うべきじゃなかろうかという私の個人的な考えに至ったわけです。で、まあ150万ぐらいならどこかでなんとか捻出できるんじゃないかと思いますし、利用料ばかりに目を向けるのではなくてですね、やはり加入者を増やさないかんということは念頭に置かなければならないことと思っております。で、今でも、下水道、公共、そして漁州にしても、管路が整備されておっても加入されておらんところはもう半分以上ですね、半分ぐらい、どちらもいらっしゃいますから、料金の高値も原因の一つだろうと思いますから、この際8割ぐらいまで抑えて加入率のアップに促進に、市としても取り組むべきじゃなかろうかと思います。それについて、の見解も お願いしたいんですけども、一方ですね、下水ばかりでは、片落ちしますから、より、個人所有になりますけども、合併浄化槽の設置に対してもですね、どんどん推進するような施策ももっと取るべきじゃなかろうかと。そして、まあ個人的な生活環境、の向上にはつながりますが、何より港、漁場、そして、まあ、水田等の、水路等の環境の向上にもつながりますから、下水道と同様に合併浄化槽の設置推進にももうちょっと力を入れていただければと思います。その料金の全額支払いと水道料の8割で本会を解けさせていただけないでしょうか。
白川市長。
小山議員の下水道事業に対するご質問にお答えいたします。10年前、まあ、議論した10年間、何も進まなかったということについてはですね、私も、反省をいたしておるところでございますけれども、先ほど部長が申しましたように令和2年度に全ての下水道事業が完了いたしましたので3年を経過した、令和6年度の料金統一、これはですね、もう、絶対しなければならないと考えておるところであります。でそういう、統一料金統一の期限を定めた上で、私はさまざまな判断をしなければならないと考えておりますけれども、これまで、10年間、これまで、その議論が進まない、私の気持ちが定まらなかったのはですね、やはり、加入者が やはり、同一時期の加入者ではないということで、どうしたら一番、皆さんに公平になるのかということをですね、考えて、途中ではですね、やはり個々に、料金を、計算すべきでなかろうかということも考えた時期もありました。しかしながら、ここに至ってですね、やはり令和6年度の料金統一に向けた改定をするというためにはですね、やはり議員ご提案のですね、加入料金はお返しすることも含めてですね、検討しなければいけないというふうに考えております。また、助成金を渡したところについては、先ほど来、いろんな計算を小山議員にしていただきました。そういったことで総裁をしたいと思っておるところであります。しかしながら、これについてはご存じのように、議会の皆様、そして市民の加入者の皆様方のですね、ご理解をいただかなければ、進められないということでございますので、ぜひともこういう方針でですね、令和5年度については、議会の皆さんとのご相談、そして、加入者の皆様へのご相談、ご説明をしながら、この令和6年度の料金統一に向けた方向で進んでまいりたいと思っております。そういった中で、先ほど来、質問があっております、加入者を増やすということ、そのことについてもご提言があったように、やはり、使用料の低廉化もその加入促進につながるんじゃないかということでございますし、域は県下でも高い方だということでございますから、そういった料金の低廉化に向けても議論をしなければいけませんけれども、やはり一方で、これは経営ということがございますから、そういったことも含めてですね、いろんな面から検討してまいりたいと思っております。また全体的な合併浄化層の設置推進についてもですね、力を入れてまいります。結論をまとめてちょっと申しますと、令和6年度の料金統一に向けた方向で進むということが一つ、それからそのためには加入金の返還、あるいは下水道使用料の減額といいますか、割引といいますか、低廉化、そういったものも総合的に考えて、この令和5年度中に議会の皆様、そして、加入者の皆様方とのご意見を図っているという方針で臨みたいと思いますので、ご理解賜りたいと思っております。
小山議員。
はい、建設部長の現状認識、課題認識に基づく市長の最後の答弁で、ある程度方向性は見えたと思いますが、どこかで大なたを振るって解決に、ぜひ進んでいただきたいと思いますし、そうすることが加入率のアップに必ずつながると思いますから、ぜひお願いを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。